社会に埋没して自分を見失う道がある。自分を取り戻して社会に貢献する道もある。人生には数多くの道がある。その多くの道はそれぞれの道を歩むに過ぎない。そこに何も問題はない。ふと自分は何をしたらよいのかと考える人たちも数多くいるようだが、一人一人の中にその答えは存在する。それぞれの人生を否定も肯定もすることなく世の中に問い続けよう。新時代に目覚めよう。目を閉じたらそこには自分の世界が広がる。目を開けた瞬間にさまよいの世界が待っている。言葉、特に日本語は実に面白く魅力を感じるものである。目を閉じたら自分だけの世界、目を開けたらさまよいの世界が待っているからこそ、目覚めようと言えば矛盾を感じる方も大勢いるが、愚問はいらない。日常の言葉、いや言霊から本質を見極める力は人間力を高めるために不可欠な要素である。数年前にとある人物と話した時の会話が心に刻まれている。その時の会話の前後があるが、誰もがよりよく生きるために見逃せない最も重要な一言がある。人間は想像して生きる存在なのに、想像することが苦手らしい。この短い言葉の本質を見極めることができたなら、おのずと人間力が高まるであろう。昨今、引き寄せの法則と称されるものが流行っている時代、想像することが苦手というこの言葉から遠くかけ離れている引き寄せは未熟な思考であることに気づくだろうか。決して引き寄せの思考を否定することはないが、未熟な思考に違いない。ここで重要なことは法則ではなく思考として扱っていること。この引き寄せの思考は自分自身の世界の中の結果としての法則で扱うことが可能であるが、まずは人間は想像して生きるものという言葉に目覚めることが先決である。大宇宙に人間が想像したものは何もないという極めて正論に思える見解は、承知の上で人間はすでにあるものを引き寄せて生きることが基本ではないことを述べたつもりだが、この矛盾を含んだ論理の中から真実を汲み取ることが必要である。なぜならば自分という存在の意義に関わるからである。人間は想像する存在、これが人間としての基本である。では何を想像するのかといえば、自分自身の世界を想像することであり、そこにあなた自身の存在と人生の意義を見出すことが可能となる。これが人生の基本でもある。いや全てだと言っても過言ではない。逆に自分自身の世界の想像とは何かがわからないものは、自分自身の人生の意義を見出せないだけのこと。究極的には自分がなぜこの世に生まれてきたのかがわからない人生を歩むこと自体も自分自身の世界の想像の結果である。したがって否定も肯定もない。自分自身の存在の意義を見失って生きる道、あるいは自分自身の存在の意義を知らずに人生を歩む道もある。人間力を高めるとは自分自身の世界を想像する力への目覚めである。これを人間の素晴らしさへの目覚めであると言い換えることも可能である。ただし仮にあなたが他人と認識している存在があるならば、その存在、他人から真の素晴らしさを見出すことはありえない点については注意すべきである。目覚めとは内なるものであり、決して外なるものではない。あなた自身の内なる出来事であり、自分自身の素晴らしさへの目覚めが真の人間の素晴らしさへの目覚めであることは明らかだが、多くの者が現実を直視した時そうはなっていないと感じることが往々にしてある。一般論として平たく述べれば、 現に自分より優れた人物、あるいは素晴らしい人物ばかぞうけいると感じることが現実のようだ。仮にあなたがそう感じるならば、その通りだと思う。現に自分より優れた人物、あるいは素晴らしい人物があなたの周囲に数多くいることがあなたにとっての現実。あなたにとって現実化された現実を絶対視して、その優れた人物あるいは素晴らしいと思える人物から真の人間の素晴らしさを見出すことが可能であれば、それでよい。自分以外の他人を見て、あの方は素晴らしい、優れていると感じることはいいことであろう。ただし、その思いは自分との比較によって得られるもの。あなた自身は人間ではないのかとふと疑問が残る。あなたがあなた自身の素晴らしさに目覚めることなく、真に人間の素晴らしさが理解できるのだろうかと。真実は人間と人間の比較によって、人間の真の素晴らしさへの目覚めという言葉自体が成立しない。ところが自分自身に対して、いや、人間とは未熟な存在だと認定するものが残念ながら現代社会には数多くいるようだ。ある学者が描く完全な存在は神の、人は不完全な存在。このような思考を持つ学者も数多くいるようだが、人が不完全であれば人間の真の素晴らしさへの目覚めという概念自体が必要ない。日常で用いられているように、あの方は素晴らしい、あるいは長所と短所という概念で止まることになる。このような概念を否定するわけではないが、人間として誠の目覚めはない。完全なるものを神というならば、人も完全なる存在。この論調を宗教なのかと多くの人は問う。宗教であり、哲学であり、科学であり、芸術であり、音楽であると答えれば、多くのものは意味がわからないという。ならば、すべては入り口の違いであり、内に秘めた輝きに向かう道と答えておこう。不完全さを求めてあなたは存在していない。どのような時代であっても、この世に生を受けたなら、完全なる自分を知るための存在があなた自身ではないのか。内に秘めたる輝きに目覚めよ。自分自身の素晴らしさに向かうことが人生ではないのか。その道に真実の美しさがあるというのに、人間を不完全と位置づけた時点で、自分自身の素晴らしさ、目覚めることがない世界を自分自身が想像する。すなわち、人間の誠の素晴らしさに目覚めることがなく、人生の意義を見出せないという結論さえも付随させている。次に、どこまでも言葉を取り扱う者の楽しみを超えない範疇で、完全な存在は神の、人は不完全な存在、この言葉に込められた矛盾を指摘をする。完全な存在は神の、これは宇宙創造の絶対的な存在を指しているのだろうか。そして人間を創造した存在とは何か。人間が人間を創造したとは思えないことから、完全な神が大宇宙を創造したという前提、かつ言葉遊びの範囲内で、人は不完全な存在であるならば、人間を創造した存在は不完全という理屈が可能になる。その結論は、不完全を創造した時点で完全な存在ではないという言葉遊びが可能であり、完全な存在は神のみと定義した時点で、全ての存在に不完全はありえないという理屈が導き出される。とはいえ、この言葉の持つ本質を察し、かつ真髄を汲み取って、少し精度を上げよう。完全なる存在は完全なる創造を行う。この大宇宙を完全なる存在として創造するが、その完全なる創造の中に人間と称するものを創造した。ただし、この創造は物質化現象のことであり、 人間は五感を有する存在として創造された。人間と位置づけて生きていくための制約条件を有しているのである。人間は全ての存在に対して五感を用いて認識することが可能。ところが五感自体が認識力の限界になっていることから、人間が不完全と捉えられることは仕方ない。だがその原点にあるものが創造という意識であることが重要である。大宇宙創造の意識によって人間は存在する。完全なる創造であれば人間も完全な存在、すなわち意識と称する存在自体が創造を原点とする。意識により現象化物質化させたことが原点であるならば、一人一人の人間がどのような存在なのかがわかるはずである。たとえ五感の縛りがあっても人間は意識を有している。意識とは創造する力である。何を創造するのかといえば、他者の世界を創造することは不可能なことから、自分自身の世界の創造が結論となる。この結論は、自分自身の世界を完全に生きている存在であり、決して不完全に生きていない。ということだが、簡単にこれが結論と言われても理解できない、あるいは納得しない方もいるに違いない。他者の世界を創造することは不可能だと理解できる気がするが、自分の世界を創造するとはどのようなことかをつかみきれない状況では納得できるはずがない。人間として確かに意識という存在を実感する。だが意識が自分の世界を創造しているという意味がわからない。これが現代人の多くの者の本音ではないか。自分自身が世界を創造できると仮定しても、他のものと共有する部分が多くあるように感じるはずである。他のものとの共有があまりにも多くありすぎて、自分の世界の創造はありえないと答えが導き出されるかもしれない。これは極めて一般的な感覚であり、あなた自身が社会で生活を営むことにおいて何ら問題はない。共有感覚が多いほどいいのかもしれない。ただし人間力を高めることを課題にして問題をあえて定義するならば、自分と他人という認識の世界での一般的な共有感覚は人間力を高める点において阻害要因となることを指摘する。これはあくまでも現代社会における世間一般的な共有感覚に対する指摘である。その理由はあまりにも簡単で、一般的な共有感覚とは自分と他人の隔たりの世界を意識する要素で扱われているからである。意識の原点あるいは意識の結果は創造であることから、一般的な共有意識は自分と他人の隔たりの世界を創造することになる。自分と他人の隔たりによる共有は可能である。その逆に自分と他人が一体であれば、一般的に言われるような共有を想像意識することはないという世界観になる。となればもっと奥深い意味での共有感覚の強化により方向性を探求する道もありえることになる。このように五感を用いた意識下の世界観にあっては多面性があるため、何が正しくて何が間違いなのかは論外となる。よって人間力を高めることへの思考性を持つことや自分の世界を創造する道を選ぶことが賢明であるとしか言いようがない。なぜならば、自分を見失うことのない人生を歩むためである。次、自分の世界を創造するとはどういうことなのか。わかりやすい一言で表現するならば、この地上世界においては全てを楽しむという言葉に集約されていく。だが全てを楽しむという概念を捉えることは一般的に容易ではない。なぜなら人生には山あり谷ありということを誰もが実感しているからである。確かに例外なく誰の人生にも様々な出来事がある。 楽しい時もあれば悲しい時もあり、苦しい時もある。さまざまな時を積み重ねることが人生に違いないという思考から、全てを楽しむという概念を捉えることは確かに難しいが、無造作に時を積み重ねるだけでは何も生まれないことから、本当に何も間違っていないのか、あるいは得るものはないのかと自身の思考の中で何度も立ち止まり振り返る。この思考を何度も何度も飽きるほど繰り返していると、全てを楽しむという概念をつかみきれない原因は、人間の持つさまざまな感情や感性の全てを受け入れていないからだと感じるに至る。そして同じ原因によって、自分の世界の創造の真髄と概念を捉えられない要素になっていることも指摘する。人間の持つさまざまな感情や感性の全てを受け入れていない。仮にこの感じ方に正当性を感じるものが、さまざまな感情や感性の全てを受け入れていないとはどういう意味なのかを知ることが、人間力を高めるための重要な要素になることを知り得ることになる。逆もしかり、正当性を感じないものはその要素を知り得ることがない。知り得るものと知り得ないもの、これはどちらであっても問題がない。その結果は、自分の世界の創造とは何かという概念を捉えるものと捉えないものの相違だけである。例えば喜怒哀楽という言葉がある。喜びの心、怒りの心、悲しみの心、楽しみの心が人間に備わっていることは誰でも理解たやすいと思うが、喜怒哀楽でいうところの楽と全てを楽しむという概念が大きな相違がある。この感覚の違いをつかめれば、人間の持つさまざまな感情や感性の全てを受け入れていないという言葉の意味が理解可能となる。喜怒哀楽の楽は、それぞれを個別のものとして並列に扱っていることが基本にある。それに対して、全てを楽しむとは、喜怒哀楽の全てを内包する。この違いを理屈で見抜くことが大切。喜怒哀楽を並列に扱えば、喜びの心、怒りの心、悲しみの心、楽しみの心はそれぞれが単体で存在していることになり、個別の感情から生じることになるため、個別の感覚として存在していることになる。それに対して、全てを楽しむを言葉通りに捉えたら、喜怒哀楽を楽しむという趣旨になるが、多くの者は怒りの心や悲しみの心を楽しむことができない。あるいは、怒りの心や悲しみの心を楽しむことが可能なのかと疑問に思うのではないか。怒りや悲しみを楽しむことは不可能と思えたら、なぜそう思えたのかを逆に問いたいと思う。この問いに理屈は必要ない。なぜならば、人生を幸福に生きたい、日々を怒って暮らすより笑って過ごしたい、悲しみの日々より楽しみの日々を送りたいから、怒りや悲しみを楽しむことは不可能に思えたはずである。まさに一般的な感覚が答えになるから、理屈はいらない。人間としてもともと備わっている感覚、性に対して正語もいらない。ところが、人間として備わっている感情、感性に対して受け入れたくない存在、あるいは受け入れないとなれば、その要素に対する否定である。先述の通り、人間の持つさまざまな感情や感性の全てを受け入れていないという言葉にたどり着く。したがって、人生自体に苦しみと楽しみ、苦楽があるから、全てを楽しめないのではなく、全てを楽しむという概念をつかめないから楽しめないのである。その原因が、自分の中に否定する感情を兼ね備えているということだ。そのことに問題があるのかと問われたら、 何ら問題はないと答える。この世に住みたまう人間とは面白い存在であるとしか言いようがない。ただし人間力を高めることを目的とするならば、喜怒哀楽とは本当に単体で並列的な感情なのかの問いに対して深める必要がある、重要な課題となる。それにこの課題は喜怒哀楽の言葉に込められた本質に関わるものであり、喜びの心、怒りの心、悲しみの心、楽しみの心はそれぞれが単体で存在することが可能か不可能かを各々の心の内での問いかけである。したがって補助的に次の通り記述すると言っても、その理屈はあまりにも多く存在する。なぜならばこれが答えという絶対的なものは存在しない世界が五感でのみ認識する世界であることによる。そこで絶対を有することがない世界の醍醐味であることを前提に、人間の持つ感覚を一言でまとめて、人間が生じる感情や感覚は相対する一対の存在で認識するという観点から解説する。人間としての喜怒哀楽は喜びと楽しみに対して、怒りと悲しみが相対する一対の存在という結論は次の通り、何らかの外部的な刺激に対して発生する気持ちが感情であり、その気持ちに対して生じる快不快等を感覚というが、全ては相対する一対の存在であり個別に存在できない。より正確に言えば、左と右や上と下という認識も起点の存在を含めて3つの存在によって相対する一対であり一体の存在になっている。これらは全ての存在認識に対して同様である。上と下、左と右を好きと嫌いや愛と憎しみ等の心の作用に変更することも可能。それ以外に寝ると起きるや冷たいと熱い等にも変更可能なことから、右という認識がなければ左というものを認識できるだろうかと思考を巡らせてみるのも面白いのではないか。その思考のたどり着く先は宇宙の果てはどうなっているのかと巡らせるようなもので、結論を出せないに違いないが、左右は相対する一対のものとして存在することがこの世界で生きるものの限界であり、これは五感のみで認識するもの、人間の証である。第六感、第七感、第八感、これらの世界もあると言いたいところだが、まことに本来の自分を取り戻す道に全てが内包されていることや、もともと全ての現象が心の作用であることからも、一般的な意味での超人的なものを目指す必要はない。心の作用の起点とはあなた自身である。このように人間としての心の動きが認識可能な世界とは面白いものであり、その認識には限界があることを少しは感じることができたのではないかと思う。それに加えて、喜びの心、怒りの心、悲しみの心、楽しみの心はそれぞれが団体で存在が可能かに対する二文字の意図するところの一部分化も汲み取れたのではないかと期待するが、一部のものの思考は堂々巡りするかもしれない。何度も言うが、一般的にはそれぞれを個別の存在と捉えていることが日常生活における思考だが、団体の感情や感覚等はこの世に存在しない。人間として生じる感情や感覚の全てを受け入れることなく否定する行為自体は自分自身に対する否定に過ぎない。これは極めて重要な事柄である。単純に自分自身を否定する行為は内面的なストレスとなり、何らかの病をもたらせるに違いないが、その病を想像したのが自分自身ということになる。喜怒哀楽は一体のものであり、部分的に否定されるものではない。 用い方の問題であり、全ての感情や感覚があるからこそ、全てを楽しむ人生を描こうとする。心の作用や人として生じる感覚の本質を知ることから、人間力を高める道を歩み始め、心の神秘を感じ取り、そして感じることができたなら、全てを楽しむことが可能となる。全てとは存在である。あなたにとっての存在とは、あなた自身が認識し得る全てであり、たとえ自分自身の世界を想像することなど不可能と思ったとしても、それ自体の想像である。一人の例外なく、その道の行く先には自分の世界の想像ある。そして一人一人が存在を楽しむ世界を感じたまうように感謝あるのみ。存在を楽しむ世界に感謝。感謝の言葉を多くの者はありがとうという。ありがとうとは、あることが難しいことを指す。対してあることが難しくないことを当たり前、あるいは当然等と表現し、ありがとうと一対になっている。一般的な感覚として当たり前と感じることに、感謝の言葉や気持ちが不要となる。寝たら起きて当たり前、朝に太陽が昇っていることも当たり前、夜には月、空気の存在も当たり前、日常のすべてが当たり前。あることが当然ならば、あるいはあることが難しくない事柄に真なる感謝の気持ちは生じないが、今ここで感謝の気持ちを持てなど、道徳的な理屈を並べようとは欠片ほども思っていない。あることが難しいとは何を指すのか、その原点に対する問いかけに過ぎない。心の作用の起点とはあなた自身である。これ以外にない。あなた自身があなた自身の存在を認識していなければ、どこにも自分自身が存在しないのだから、感謝の気持ちなど湧くはずがない。それ以外の全ての感覚が生じることもない。あることが難しいとは奇跡そのものを言う。例えば物理学的にも生命が誕生できること自体が奇跡らしい。大宇宙があまりにもできすぎていることは分かっている。物理学における定数が少しでも異なっていれば、生物等の複雑な構造が存在しないことも多くの研究者の一致する事柄とされている。生物等の複雑な構造が存在すること自体があることが難しい存在である。もともと人間とは奇跡の世界の住民である。あることが難しいありがたい世界に生きている。その奇跡はあなたが自分自身を認識していることに原点がある。我はありである。 まずは自分自身を自らが認識する。自分自身、我という存在がなければあなたの世界には何も起こらない。そもそも自分自身の存在がなければあなたが認識する世界の存在すらない。すべての現象は我という奇跡的な存在を原点とする。自分自身の存在が奇跡であるからこそ、次なるすべての出来事や事象が奇跡として存在する。いわば自分自身を起点にした奇跡の連続が積み重なる世界があるのに、その世界は他人を起点にした世界ではなく、自分自身起点の意識下で自分の世界が構築されている。ところが自分自身の存在自体が奇跡でなければ、自分自身の世界というものを意識することのない人物としての人生を歩む。自分自身の世界を認識することなく無造作に社会を意識する。そのような認識の人ばかりの社会とは、全てが当たり前に陥るに違いない。当たり前が日常の基本となり、自分の存在自体も当たり前が基本であれば、何もかもが当たり前の連続となる。仮にこのような人々が数多く共同で暮らすなら、まことに湧き起こる感謝の気持ちがわからない社会が展開されるかもしれない。超能力的な現象を奇跡と言い、誰かに優しくしてもらったらありがとうと言いなさいと限定的な感謝として扱う社会をどう捉えるかだが、やがて訪れる新たな社会や時代への対応はいつの時代にもすでに存在する。全ての存在にありがとうと、存在を楽しむ世界に感謝は同じことだから、人生とは全てを楽しむという言葉に集約されていく。全ての存在に対して本質を感じ得ながら人生を歩むなら、自分自身の存在自体が当たり前に感じることはない。全ては奇跡であり、ありがたい存在が基本となる。これは人間力を高め、想像力豊かな人生のため最も大切なことでもある。今の瞬間に存在する自分自身に感謝。今の瞬間に存在する自分自身があらゆる現象を感じ取っている。さまざまな現象を感じ取る自分自身が存在する。自分自身の存在が奇跡ならば、自分が認識し得るすべては奇跡の積み重ねだと感じ得る。そこにありがとうの心が宿る。